御言葉を味わっていきましょう。新約聖書マタイの福音書16章13節から17節です。2017番は新約の33ページ聖書を意味します。マタイの福音書16章13節から。さてフィリポ・カイサリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかとお尋ねになった。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人たちも、エリアだという人たちもいます。また他の人たちはエレミアだとか、預言者の一人だとか言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えた。あなたは生きる神の子、キリストです。するとイエスは彼に答えられた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは、血肉ではなく、天におられる私の父です。告白すると題しました。御言葉を味わっていきます。もう一度今日の箇所を読ませていただきます。今、来年の準備もですね、先週もお祈りの時を持たせていただいてしていますけれども、少し前から何度か話をしていますが、聞くということをですね、大切にしていきたいと、そんなふうに願っています。そんな中ですけれども、どうぞ、今ですね、もう一度お手元の聖書を閉じていただいてですね、スマホの聖書からも目を離していただいて、今耳で聞くということだけにですね、もう一度集中をしてみていただきたいと思います。今日は短い節ですので、もう一度読ませていただきます。マタイの福音書16章13節から。さて、ピリポ・カイサリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますか?をお尋ねになった。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人たちも、エリアだという人たちもいます。また他の人たちはエレミアだとか、預言者の一人だとか言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えた。あなたは生ける神の子、キリストです。するとイエスは彼に答えられた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは、血肉ではなく、天におられる私の父です。いかがでしょうか。先週は恋愛プログラムの一つの大切さ、一つ一つのその大切さを味わうために、その要素、それぞれの意味について、一人一人考えてまた分かち合いました。一つ残すとしたら何を残しますか。緊急時にはどうでしょうか。と問いかけの中でですね、お一人で考えていただき、またグループでですね、4つに分かれ、その中で話し合って、グループとしたらこれを、そんなワークをしました。ある意味においてはとても大胆でですね、無茶ぶりな設問であったワークかもしれません。しかし一人一人の違うさまざまな意見や感想を分かち合いました。その中では一致している要素や内容もあり、とても意味があったと思います。改めて振り返っていただいていかがでしょうか。アンケートも一部ですね、記しておきましたので見ていただくとですね、思い返すのの助けになるかもしれません。そして今日もこうして礼拝を捧げられる、平安の中で一緒に捧げられることを感謝しています。そのことを覚えながら、今日の箇所からは短くペテロの告白を中心にして味わいたいと願っています。ペテロはイエス様に問われて答えましたですね。あなたは生ける神の子、キリストです。聖書の別の場面を見ますと、イエス様に問いかけられた その問いに対して答えないで逃げ出していった律法学者や祭司の姿があることを覚えます。それを見ますとペテロがまっすぐに答えたことには本当に大切なことだなと思います。律法の専門家であると、そんなふうに自負しながら、誰よりも信仰があるのだと、私は神様に愛されているものだ、そんなことを誇りながら、大切なことについて問われたら答えることができない、そんな人たちがいることも確かでした。そのような状況の中で人々はイエス様のことをさまざまに語っていました。人の子とはイエス様が好んで使われるご自分を指して言う言葉、人の子は何なのか。13節でイエス様はそう答え尋ねられたことに対して答えた答えの中に、バプテスマのヨハネ、エリア、エレミア、預言者の一人、ね、そんなふうに人々は言っていました。人々はいまだによく分かっていないのだとも言えます。しかし見方を変えるならば、この時みんなは、人々は自分にとって都合の良い、自分がそうであってほしいと願う人のことを名前に挙げているのです。旧約聖書のその時代に活躍をしたと聞き覚えている、そんなに覚えられているあの預言者、あるいは最近においてはヘロデを恐れることなく大胆に語ったバプテスマのヨハネ、素晴らしい方だと言っているのは確かです。そしてそれは自分にはないものを持っておられるのがイエスだと、自分にないものを求めているようであります。しかしその多くの意味は、この時ローマ帝国に支配されている自分たち、本来ならば神に愛されているはずのイスラエル、ダビデ王国の末裔である自分たちを、そのローマの支配から解放してくれる力あるメシアを求めている。神様は旧約聖書の時代から語り続けてくださったその誠の救い主を待ち望んでいるのではなく、自分が望む救い主が欲しいのです。ですからそれぞれ名を挙げました。隣の家の彼もそう言っていたぞ、私の友人もそうだと言う、エリアだ、いやエレミアだ、仕事の仲間もそうだと言った、他の人たちもそう言っている。イエス様に問われた弟子たちはこの時の状況を正しく伝えているのは確かです。でもそれは、いや、その答えは大切な答えではありませんでした。みんなは、多くの人はそう言っているのだと知った上で、ではあなた方はどう言いますか。それは弟子たちに、あなたはと弟子たち一人一人に、あなたはどうなのだと尋ねる問いかけです。私イエスのことをあなたは誰だと言いますか、あなたはどう思い、どのような方だと信じているのですか、そしてそう信じてついてきているのですか。イエス様は答えを待ちます。こういう時はやはりペテロですよね。聖書はこの時ペテロの名を挙げる時にですね、シモン・ペテロが答えたと言います。シモンという名前とともにペテロ、足がですね、それは岩という意味、信仰の名前でもあるその名前を並べて、シモン・ペテロがと答えたことを教えてくれます。熱い心とすぐ行動ができる、シモン・ペテロが答えます。あなたは生ける神の子キリストです。生ける神の子という表現は、死んでいる偶像の神々との対比での意味が含まれている、示されていると考えます。人が作り出し勝手に 作った、あるいは時にはそれを木や岩を刻んで作り上げた神々。しかし自分の力で一歩たりとも動くことができなければ、言葉を発することもできない、死んでいる偶像の神々とは違う方、生けるとはこの瞬間も生きて働かれる方である、そういう神様です。さらにキリストとは油注がれたものとの意味がありますから、父なる神様が救い主として油を注ぎ、私たち人のもとへと使わせてくださった方ということです。このペテロの告白は確かです。この時ペテロがイエスという方が誠の神であり、御子、唯一の救い主であると、そのすべてを知った上で告白ができたわけではないでしょう。しかしペテロの告白は正しいのです。そのことを17節になると、イエス様が幸いであると言ってください。そこにはペテロがこの告白に自分の力でたどり着いたのではなく、天におられる 神様が、父なる神様が導いてくださったからだと教えてくださいます。自分でたどり着けば立派なわけではありません。それは神様の導きと助けがあって私たちには可能であると、イエス様の教えに改めて私は感謝と喜びを感じます。そしてここに大切なことがあります。この時の状況は分かっています。みんながバプテスマのヨハネだ、エリアだ、エレミアだというのです。しかし大切なのはあなたがどうかなのです。あなたにイエス様は尋ね問います。今問います。ペテロに問われたように、あなたに、私に今主イエスは問われます。あなたは私イエスを何だと言いますか。さあ、あなた、私たちはどのように答えますか。どの言葉を持って私の答えとしますか。他の人の意見はいいのです。それはそれでも、こうして礼拝の場に集うことができたあなたはどのように答えますか。あなたは幸いですとイエス様はペテロに言われました。あなたに一人一人にイエス様はお尋ねになります、問うのです。そしてあなたは答えるでしょう。私の救い主です。そう信仰告白できるあなたは幸いなのです。今日主の声をもう一度聞いてください。あなたは私を誰だと言いますか。いつでも答えられるようにしておきたいと思います。そして信仰告白するあなたに主は答えられます。あなたは幸いです。主イエスの声、この言葉をもう一度聞いてください。そしてその幸いを今日改めて味わってほしいと私は切に願っています。お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、全能で愛に富むあなたのその清いお名前を褒めたたえます。あなたが私たち一人一人を見つけ出し、私を愛して、そして私に問いかけてくださいました。あなたは私を誰だと言いますかと、ペテロに問われたと同じ言葉を持って深い愛を注いでくださって問いかけてくださいました。今喜びと感謝、確信を持って御前に告白をします。私の主、私の神、あなたは私の救い主、私のただお一人の神様です。私は、私たちはあなたに愛されていることを今日もこうして礼拝で知ることができました。また共にあなたを信じて、あなたが愛されている兄弟姉妹と礼拝できていること、賛美できること、 心合わせて祈ることができますから、本当に感謝します。この週の初めの日がただの一日ではなく、私たちにとって一番価値があり、喜び感謝に満たされる日としてくださったことをありがとうございました。私たちの集うこの教会が互いに祈り合い、周りの人々のためにも取り出して祈ることができる祈りの家とますますなっていきますように、私たちを、私を祈るのにふさわしいものへと作り変え、祈る言葉をも導いてください。共に集った私たちが互いに支え合い、祈り合いながら信仰を持ってこの7日間を歩めますように願います。今日もこうして礼拝を捧げることができたことをもう一度心から感謝して祈ります。どうぞこれからの一日一日を夕に朝に私たちを導いていてください。あなたの語ってくださる御言葉を素直によく聞いて心に留めることができると、そのようにしたいと願っています。この祈り、私の救い主であり慰め主であるイエス・キリストの尊いお名前を通して信じて御前にお捧げいたします。アメン。御言葉に応答してしばらく一緒に祈っていきましょう。